このチャンネルは日本のどこかで平凡に生きるトランスジェンダー、勇気と安堵、かっこアラフォーが LGBTQ プラスに関する話題はもちろんのこと、日々感じるささやかなあれやこれやを気ままにおしゃべりするチャンネルです。というわけでパーソナリティの安堵です。
同じくパーソナリティを務めます勇気です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやちょっと間空いちゃったんですけど。
そうですね、ちょっと我々年度末で、
ちょっといろいろありまして
お仕事が忙しく、
どう元気？
元気ですよ。私は体調だけは、
すごいじゃん。
気をつけて、まあでもまあ花粉症があるけど、
まあね、花粉、
そう、花粉症が本当にひどくて、毎朝涙を流して目が覚めるっていう。
いや俺さ、今年初めてだった。でその初めてなったんだけど、寝てる時にそのなんか、てかまず花粉症で喉が痛くなるって現象が起きたの。
あるよね。
でそれもまだ初だったんだけど、痛くて夜中に目が覚めるっていう事態になったんです今年。
喉が
痛、そうそう、でマスクをして寝てた時期があるの。なんかこれは花粉だろうって思って、風邪じゃ全然ないからさ、もうびっくりしちゃった。夜中に目覚めに喉痛くてっていうさ。
そうなの、花粉ってね、
夜
あいつら来るよ
ね。そうね、だからちょっとそういう、まあ、春なんでそういうことがありつつ、で
ありつつ、
そうそうそうそう、最近ね。でもなんかあれよ、そのダイエット今してんだけどさ。
おお、どうしたの急に。
いやなんかほら、結構健康診断とかでさ数値悪くなったりしない？はい、まだ大丈夫？
ああ、なんか年によってあるね。
ほんと、
でなんかこの間悪かった？
いやほんとね、この間、そうだね、この間っていうか去年かな、去年があんま良くなくて、で、なんかなんだろう、あと普通になんかちょっと痩せたいなと思ってさ、でもさ本当にこれもういろんな人が言ってるけど、中年は痩せないわけよ、ダイエットって
代謝がね落ちてるとかね。
いやなんかそういうじゃん、代謝落ちてるとかさ、
で
俺別にそんな簡単に痩せれたのよ昔は。だから、
はいはい、
本当にちょっと食事減らして、走って、ちょっと筋トレしてみたいな。だいたいもう 2,3 キロとかすぐ痩せるわけ、やったわけよそんな、でダイエットの知識ってさ、意外とないと思うんですよ。みんなある知識、食べなきゃ痩せるぐらいでしょ、あと運動みたいな。
まあでも私あれかも、なんか何回かこのポッドキャストで話したけど、食事をアプリでつけてて、体重もそこに連携されるようになってて、だ
い
たいあなたは今この感じだとこれくらいのカロリーを目指しなさいみたいなのを毎日見てるから、まあ、運動してなくてもしてなくても、そこに合わせていかない、それを大幅に超えると太っちゃうっていうのは分かってるけど。
そうじゃん、そのカロリーのさ、いわゆるその足し算引き算、要はそこのオーバーカロリーしたらその分だけ蓄積されてて脂肪がつくと。で、人が1キロ減るには7200キロカロリー必要で、つまりマイナス7200の状態を作ったら1キロ下がる、つまりその基礎代謝が1500だとして、1日 1000取ってたら1日マイナス500だから、それを何時か繰り返せば7200のマイナス赤字を作るっていう、まあ話だよね。
そうだね。
その辺ぐらいはさ、まあ、なんとなく、まあ分かってはいったんだけど、なんかその、俺なんかその昔そのダイエットで成功体験というか、大学生の時に痩せようと思ったことがあって、で母親がさ看護師なんだけどさ、なんかドクター、なんだろう、栄養士、なんかとにかく病院のなんかその専門の人からもらった2週間の食事レシピみたいなのもらってきた、手書きで、でそれを2週間やったら痩せるらしいよみたいな感じで 言われてやったらめっちゃ痩せたんだけど、でそれって今振り返ると糖質制限なの、要は今思うと。
ああ、はいはいはいはい。
で、例えば朝ごはん、食パン1枚、ゆで卵1個、コーヒー1杯、昼ゆで卵1個、朝ゆで卵とコーヒーとグレープフルーツとか、そんなんなのよ。で昼も一応炭水化物、食パンは1個あるけど卵とコーヒーとか、で夜はなんかボール1杯のサラダとあと焼き鳥とかなの。でこれは今にして思うとあれです、あれは糖質制限なんですけど、だからそこの成功体験があるから、なんかそのご飯そんなに炭水化物って取んなきゃいいのかなみたいな、そういうすげえ浅はかな知識を持ってたわけよ。でもともと俺ご飯を食べない子供で、米を、だいたいお茶碗一杯もちょっとしんどいの。
へえ。
だいたい半分残してた子供の頃から、で今もきついのご飯一杯って、ご飯一杯ってだいたい 200g ぐらいあるんだけど、ちゃんと盛ると、それ苦しいんだよね、だから多分100とか150の間で多分食べてたのずっと、なわけで、でまあ社会人になってさ、でまあ忙しい、仕事忙しい、一日一食とかも全然ある、でな、もう一日だから10時間ぐらい間空いて最後にドカ食いするとかさ、全然やってたわけ、もうほら規則な仕事したのよ。で栄養素とかも気にしたことないわけ、タンパク質がどうしたとかさ、野菜は食べた方がいいんだろうぐらいの、そういう知識ですよ、だからなんかサラダはつけるみたいな、サラダと菓子パンみたいなさ、こととかもしてたじゃん、若い頃ね、はい、で、まあ今だから転職して、で、まあいわゆるさ規則正しい生活を送れるような状態になったわけ。
そうだね、
起きる時間も一緒だし、帰る時間もまあ大体一緒、寝る時間も大体一緒っていうことで、まあそういうことができやすくなった、管理みたいなことができやすくなったっていうこともあって、でまあちょっとダイエット勉強し、まあ痩せようと思って、まあ痩せないからさ、中年になったら全然痩せないから、同じことやっても何も何も変わんないし、なんかむしろ増えるみたいな。
めっちゃ強調するじゃん。
ええ、本当そうなんだよ、本当に。えって思うぐらい、表紙に消するぐらい絶対痩せないわけ、だから どうしたらいいんだろうなみたいな、何が原因なのかなみたいな、だしかも俺はご飯とかさ100とか120とかしか食べてないのに太るって、何なんだろうみたいな感じの疑問も、自分の体に対する不信感もあるわけ、なんかこの体どうなってんだろうみたいな、多分、まあおやつとかも食べるっちゃ食べるんだけどさ、平日は一切食べないし、飲み物も俺甘い飲み物が苦手だから、コーヒーと水以外飲まないの、普段お茶とか以外、だからその太る要素って、まあ、おやつはまあ食べてる時はあるから、まあ、おやつかな、おやつ減らせばいいのかなみたいな感じなわけよ、でさ、いろいろ調べたらやっぱその、人間って糖を取らないと、いわゆる炭水化物だよね、糖分を取らないと、糖が一番 その人間のエネルギーだから、その体が省エネモードになるって、これなんかこの体全然糖を取ってくんないから、もう基礎代謝どんどん減らしていこうみたいな、体がそういうモードになるらしいわけ、で多分だけどこれもう完全に推測ね、多分中年で痩せにくい上に、俺は炭水化物が少ないからずっと何十年も、だからさらに代謝の低いその下地を作ってたような気がするわけよ、で、でタンパク質がめちゃくちゃ大事ってことも最近知ったわけよ、そのダイエットの勉強して、要はそのタンパク質を取らないと筋肉量が落ちると、で筋肉量が落ちると体脂肪率がめちゃくちゃ増えますみたいな、内臓脂肪とかつきますみたいなことですよ、そんなまあ多分普通の人にしとったら当たり前のことなんでしょうけど、僕はもう何も知らなかったので、でへーとか思ってさ、これじゃあ飯食った方がいいんだなみたいな、無理やり糖質を取んなきゃいけないんだみたいな感じでさ、まあそんなんで、まあちょっと入れ替え心を、でまあ3食必ず取るようにして、でまあもちろん全て記録して カロリーは全て記録して、でたん、もうタンパク質は毎食必ず 20g ずつ、は最低 20g は取るにしてるね、
うんうん、
プロテインとかも入れつつ、
うん、
でまあある、で運動はそこまでしてないんだけど、まあ、とにかく8000から1万の間、うん、毎日、
うん、お素晴らしいね、
うん、そこはまあ持って、まあ、できない日もまあぶっちゃけあるけど、うん、あの1週間のうちも8割方そんな状態にして、うん、でやったらさ、
うん、
まあ、体重はね、ほんとさっき言ったように中年なんで、うん、多分1キロぐらいしか 減ってないんですよ、まあ、期間としてはでもまあ3ヶ月ぐらいかな、
うんうんうん、
2、3ヶ月だと思う、全然体重減らないんですよ、うん、だけど、うん、その間に人間ドックに行ったの、
うん、
つまりその人間ドックは前年との比較になるわけなんだけどね、つまり、
うんうんうん、
したらめちゃくちゃ体脂肪率が落ちてたの、
うん、やったじゃん、
え、こんな数値見たことないですみたいなこと言われてさ、
うん、
いや元々がまあ悪かったんだろうね、もうその関心もなくてちゃんと見てなかったんだけど数値も、
うんうんうん、
だからあ、これ体変わり始めてんのかもと思ってさ、
うん、いいことじゃない、
だからその何が言いたいかっていうと、なんか案外知らないもんだなみたいな、そのマイナスカロリーにしときゃいいぐらいの気持ちでいたけど、うん、それを炭水化物を抜いてマイナスカロリーにしてても意味ないんだなみたいな、
うんうん、あ、そうだね、そう PFC バランスとか言うもんね、
そう、
うんうんうんうん、
とか思って、だからただ炭水化物って結構カロリーあるじゃん、その多分
あります、
記録してたら分かると思うんだけど、
うん、
お米200キロカロリーとかと、あ、200グラムとか取るとさ300キロカロリーぐらいいかない、
うん、
ご飯で、
そうそう、だからもうそんな食べれないんだよね、うん、私はもうお米大好きだからさ、
お、食べればいいじゃん、ダメなの、
食べたいのだけど、うん、その私のその1日の平均的な摂取カロリーで、
うん、
だいたいそのタンパク質は体重の 1.5 から2グラムぐらい取るのね、
うんうん、
でそれに合った炭水化物の量と、あと脂質のカロリー、
はい、はいはい、脂質、うん、
で脂質がだいたい40までいかないかな、1日40グラムいかない、30グラムちょっとぐらいにすると残りのその炭水化物の取れる量が決まるんだけど、そうするとねもう200はもう全然オーバーしちゃうので、
あ、そうなんだ、
ご飯はもう100、130とか、130でも多いんだよね、100もうちょい減らさなきゃいけないんだけど、そうだけどね、いや本当本当なんだけど、でもねやっぱご飯が本当好きだから、
うん、
そうアプリつけててもやっぱ炭水化物の量はやっぱ毎回ちょっと多いんだけど、
嘘、
うん、減らせないね、
なんでだろう、なんかさそれアプリにもよるよね、うん、俺アスケンに入れてんだけどさ、
うん、
もう毎回炭水化物あなた足りないですねってさ、アスケンの女の人にさ泣かれるんだよ、
ほんと、あ、そうなんだ、
いや昔からだからそれはそうなのよ、
うんうんうん、
だからここ頑張ってもいるんだけど、うん、やっぱね足りないですって言われるんだよね、
すごい取っていいのかな、そしたら、
でもどうなんだ、アプリによって違うかもしれない、なんかそのあの人間ドック行った時の先生にさ聞いたらさ、うん、なんかいやスケンは結構バランス重視なんですよねみたいな感じで、うんうん、なんかいや炭水化物が少ないって泣かれるんですけどって相談したら、
うんうん、
なんかそんな気にしなくてもいいとは思うんですけどって、その150とか、うん、ご飯150とか、うん、夜とか120とかでもいいですよって言われて、うんうん、あ、まあそうなんですねって言って、だからまあ泣かれてもあんま気にしないようにしますねって話になったんだけどさ、
うん、
だから このアプリがちょっと あれかもしれない、確かに不足、
あ、確かにね、
でもどうだろう、そのでもそうね、ごめん話戻る、脂質ね、だから脂質は結構さ、うん、俺脂質カットそんなにね辛くないんだよね、
そうなんだ、
なんか
でもなんか脂質って結構、あ、まあずっと自炊してたらいいけど、
あ、そうなんですよ、それ
そう、
え、そうだ、
ね、外のものを食べるときは結構難しくてい
や本当それなんですよ、
なんかさ、例えばなんか炒め物とかでもそうだし、うん、なんかサラダとかでもそうなんだけど、うん、どれくらいの油が使われてるかって分かんないじゃん、
うん、自分で。分かんない、うん、分かんない。
ではそうそう、だからもう自分はもう外に出た時、うん、特にこう人と食事する時はもう絶対そういうことを気にしないって決めて、好きなもの食べるってことに決めてるから、
はいはいはい、
あの外で食べる時はもう一切気にしないんだけど、
うん、
そう、そういうのがあるからね。
いや、そうだからさ、
そう、う
ん、でもなんか外食とかするんじゃん。そしたらさ、一気にさ、なんか脂質と、うん、あと飽和脂肪酸と塩分が、うん、過剰ってなるの。
あ、厳しいね、アスケン。
アスケン厳しいよ。
アスケン超厳しい、ね、
うん、だけど家とかで自炊してると絶対超えないのよ、うん、まあ、塩分はねちょっとね、その料理 の、ね、うん、あの種類によっては超えちゃうこともあるんだけど、飽和脂肪酸なんてまず上がんないんですよ、
うん、
でもやっぱ外食しちゃったりとかするとね、
うん、
そうで、なんとなくさ、その俺もほら、なんで自分がそんな太るんだろうって思うぐらいだから、あんま普段から脂っこいものとか好きじゃないし、その、
うん、
なんて言うんだろう、そこの苦はないのよ実は、そのなんていうか、
うんうん、
あんまり苦なくやれてんだけど、だけどやっぱ、
うん、
うわー、なんかちょっとモスバーガー行こうよみたいな時はあるわけ。
あるよね、
うん、だそれはもう全然あるの、週に1回とか、
うん、
あってもいいってい
いじゃない、
チートにしてるの、ね、うん、してて、うん、だそうじゃないとなんかね、そのために生活してるみたいになっちゃうとも嫌だし、なんかその、うんうんうんうん、なんていうの、縛られる
って、わかるわかる。
で結構それでもあの、まあ、痩せにくいんだけど、でもトータルで見ると痩せてはいるの実は。
うん、いいじゃん、
じっくり痩せてはいるのよ体重は、
うんうん、
だからまあちょっともうこのね40過ぎたらダイエットっていうのは、うん、もうほんと1ヶ月で5キロとかそういうあのダイエットじゃないんだってちょっと改めて実感して、
うん、
こうやってなんかじわじわじわじわ落としていくみたいな、もう体の中から直していくみたいなさ、
うんうん、
まあ、特に俺はほら良くないあの不規則なね生活、徹夜もしてたし、寝ないのが一番やばいからね、食欲とか、
ね、そうだね。寝ないのがなんか一番太るっていうよね、
もう食欲が倍増するとかっていうし、
うん、
そうそう、だから一番良くない体をちょっとね良くない状態に、まあ、15年近くしてたんで、まあ、そこからちょっと、
うんうん、
直していくって作業なんだけどさ、
うんうんうん、
けどさ、なんか俺ちょっと気づいたかもしんない、 YouTube の正しい使い方、
はい、
あのね、なんかそのまあもちろんいろんなね、そのダイエット系の YouTuber みたいな、はい、いろんな人いるから
いますね、この
誰がいいとか絶対その分かんないし、その自分もちゃんと勉強しないといけないんだけど、うん、あ、この人結構正しいこと言ってんだみたいな人も見つけたら、
うん、
とにかく その人の動画を 見るんですよ、
うん、
でどんどん洗脳させていくの自分を、
うん、
そしたらなんかやっぱ、いや、このチョコレートちょっと一個にしとこうとか、
うん、
これいっちゃったらちょっとこれ元あの全然意味なくなっちゃうなとかさ、
うん、
なんかだんだんこう自分を律することができるわけだから、なんかその洗脳に使ってる YouTube を。
ああ、いいね、いいね、
うん、
あの私いっぱい筋トレの YouTuber の人見てるから、
うんうんうん、
おすすめしますよ。
そう、だからそれと同じような使い方で、あの年末の大掃除しないといけない時とか、
うん、
すっごい主婦の掃除マニアの主婦の動画とかを毎日見
る
の、毎日見るの、うんうん、そしたらすっげえお風呂掃除したくなるから、
うんうん、
すっごいキッチンの掃除したくなるから、
うん、
でもなんかそう SNS ってなんかさ中毒性あってさやばいしさ、本当にさ、うん、ドーパミン中毒になってさ本当身を滅ぼすなっていう危機感ありつつ、うん、いやこういう使い方すりゃいいんじゃないと思ってさ、すっごい
洗脳、そうね、それをこうね自分の持っていきたい習慣の方に、ね、
そう
利用するっていう、
そう、いやでなんかね本当いいよね、だから習慣になって、うん、もう昼はもう弁当だしさ俺今作
って、あ、そうなんだ、
まあ、そうだ、うんうん、いやランチがやっぱ結局結論、
うん、
なんで朝とかでさ夜とかめっちゃ頑張っても痩せないのって、それはランチでさ外食してるからなんですよ、うん、僕の場合はね、
うんうんうん、どんなお弁当にしてんの、どんなメニューにしてんの、
ね、大体おにぎりまず1個、うん、150からまあ頑張る時は200、 なんかちゃんと取んなきゃ
って、うん、結構食べるね、
うん、それお米を頑張って食べるようにしてて、で、
うん、
おかずはねでもねブロッコリーとさつまいもと、うん、あと、うん、ミニトマトはマストで絶対入れるのね、
うん、さつまいもも入れるんだ、
あさつまいもを入れる、
じゃ結構炭水化物の量多めだね
いやでもほんとちょこっとねそれはいっぱい入れられないんだけど、
うんうん、
なんかそれはなんか腸にいいって言われて食物繊維に、うんうん、
ああ食物繊維ね、
で、はい、卵焼きは必ず入れて、あとはなんか副菜なんか作り置きのなんか、うん、こんにゃくの煮物とか、うん、なんかなんだろうその前の日のおかずの余りとか、
うん、
とかあと鮭とか入れて、うんうん、それとご飯、
へえ、
でだいたい500かキロカロリーか600キロカロリーかな、
うんうん、
で何よりその脂質を抑えられるっていうか、
うん、
そこ飽和脂肪酸とかその悪いその油みたいなものが、そうだね、卵焼きさ焼く時もさ全然油そんな引かなければそんなにさいかないわけ、
うん
うん、とかさ、あとはそうカレーは無水カレーっていうかそのスパイスから作るカレーにか切り替えるとかね、
うんうん、
ルーで作るとめちゃくちゃやばいからとか、
そうだね、うあのルー半分ぐらいが油だから、ね、だから
それも、うん、さその先生に洗脳されて、
うん、
あそうなんだっつってカレーやめようっつって、うん、スパイスから作ろうっつって、そしたら結構
いやそうなのよ、うん、なんかさ、うん、なんか私もそのカレー食べたいなたまに思う時、うん、なんかそのカロリーハーフのカレー粉買ってきたりとか、
あ、それでも、うん、
あとそのルーになってないフレーク状になってるやつだともっと、うん、カットされてるから、うん、そういうのを買ってきて食べるんだけど、
うん、いいじゃん、
でもやっぱさ、
うん、
牛乳もそうなんだけどさ、
うん、
美味しいやカレーとか牛乳ってやっぱさ、
うん、
脂質なんだよね。
あそうか、じゃあ物足りそう感じるんだ、
ね、あそうなのそうなの、だからさ牛乳も前牛乳飲んでた時も無脂肪か低脂肪にしてたんだけど、
あ
でもねやっぱね水みたいな感じなのね、薄めた牛乳みたいな、まあ、そりゃそうなんだけど、
うん、
で、まあ、しばらくも飲むのやめちゃって、うん、で最近またねなんかすごい痛切に牛乳飲みたいって思ってきて最近。
いいよちょっとくらい飲みなよ、ダメ？
いやそんで買ってんのね、うん、で今買ってんのはやっぱ普通の牛乳なんだけど、
そう
だね、うん、やっぱねなんかこういうもののうまさって脂肪分なんだなって、
はいはいはいはいはい、
思うんだよね。
じゃそれ辛いね。俺はなんか結構平気なんだよねそのスパイス。でもそれが好きっていう人は結構辛いね。
うん、まあまあ大丈夫なんだよ。大丈夫なんだけど、
物足りないでしょ。うん。
そうそう。たまに例えばなんか外でさ、
うん、
そのまあ。あの会社のみんなとさランチ行こうとかなって、
はいはいはい
はい、じゃあ今回はなんかあのカレー屋さん行こうよとかさ、
はいはいはいはい、
なんかこうクリームパスタがここは美味しいお店だよとかさ、
うん、
なるとやっぱもう脂肪分じゃないですか、うん、お店は、うん
ね、
たっぷりじゃん、
いいやつ使ってるからなんなら、うん、
そうそうそうそう、うん、そういうのやっぱ食べると、
うん、
やっぱこういうものの美味しさってやっぱ脂肪分なんだって思ったりするよね、
うんうんうんうん、
まざまざと思うよね、
うんうんうんうん、そうですね、だから本当にだからそれはほらね全然大丈夫だけど日々大丈夫だけど、うん、あの普通のものを食べるとより美味しさを感じるっていうぐらいの人ならいいけどさ、本当にさそれが大好きな人は辛いだろうね、うん、こういう
辛いよね
本当に。いやそうじゃなきゃダメなんだみたいな、カレーはあんぐらいギットギットしてないとマジで満足できないみたいな人は、うん、結構ダイエットって辛いかもね。だから割とだから俺は結構ダイエット向きな食の好みかもって思った。
うんうん、いいんじゃない、いいんじゃない、
全然鮭とかうまーとか納豆うまーみたいな感じなの、なんか、
うん、
うわーいい、おいしいおいしいっつってなって、だからもしかしたらだけどそのたまにさモスバーガーみたいな日はあって、
うん、
とか、
うん、
やっぱラーメンはさすがになんかもうちょっとないかもしんないけど、うん、なんかたまにそういう日あるけど、うん、なんか、うん、ずっとそういうんでもなんか大丈夫っちゃ大丈夫かもしれないけど、うん、まあわかんないわかんないけど、うんまあ、だからそういうね ちょっと、まあ、年を取りますとこういうことをね、体のこと気になってやっぱやりだすんだよね、うん、誰もが。
いやそうなんよな、そういう話になってくのよ、うん、だんだん、
うん
うん、
だけどなんか実際にそうやって体の調子が良くなったりするわけですよ、結局結果として現れてくるから。そうだね、そのね、その若い時は何にも分かんなかったことが体がもう身をもって教えてくれるわけですよね、その効果をね。
いやいや本当そう、本当そう、うん、
いやっていう、
なんか私も一回のね、うんうん、なんか一回その健康診断で、
う
ん、
はいはい、
中性脂肪、
うん、あそれかも俺ダメって言われたの、うん、
悪玉コレステロール、
ああそうだったかな、
がある年だけカンって上がっちゃった時があったの、
うん、はいはい。
でも別になんかそのもうその時から別にあのカロリーのアプリとかつけてて、その PFC のバランスとかを全然見てたから、特別その時だけ脂質が高い食事をしてたとかでは全然ないんだけど、
あそうなの、うんうん、
ないないんだけど、なんかそういう結果になっちゃった年があって、
え、うん、怖。
まあでもたまたまそのなんか健康診断の前後でまあ飲み会とかが多かったのかもしれないけど、
うん、
まあまあそういう年があったのよ結構、
うん、
え、いつもより高いね、
うん、
でちょっとだけその上限超えちゃってるみたいな、ギリギリ超えちゃってるみたいな、
うん、
でもうその次の年の、あの健康診断の時には元に戻したかったから2ヶ月ぐらい前からあの、
うん、
もう食事めっちゃ気をつけたよね、
うんうんうん、
もうあのまあ肉はとりあえず鶏むね肉とかで、もう皮も剥ぐし、
うんうん、
そういう食事をして、魚食べたいんだったらもう鮭かサバみたいな、
うんうんうん、
もう昼は絶対鮭かサバみたいな、鮭サバ鮭サバ鮭サバみたいな感じで、
うんうんうんうん、
2、3ヶ月前ぐらいからそういう準備したらもう一気に数値が、うん、戻ったから、あやっぱ食事ってすごい大事なんだなって思って。
そう、ね、食事がね9割っていうダイエットは、う
ん、そう、うん、でもそっからしばらくねまた鮭とサバもう見たくもねえよって気持ちになったんですけど
やりすぎちゃった感動やば、
うん、でも今はもうまたそういう食事に戻ってて、
うん、
うん、ちゃんと冷凍でストックしてあったりもするね。
そうなんだよね、いいよね、その鮭サバね、いいよね、美味しいよね、
うん、
あだから本当、そうだからちょっとね、そうなんですよ、ダイエット今ちょっと楽しい、うん、まあ、うん、
なんかこう目標としてるあの減量幅とかあるの？
まあ、5
キロは痩せたいなとか。
まあそうだね。いやでもなんか永遠に痩せたいよね。永遠に痩せたいっていうか、そのなんか
骨と皮だけになるやん。
いやなんていうの、なんかあ自分がなんかあいいかもって思うぐらいまでになんか痩せたいなって思うけど、でも多分そうなるとちゃんとね痩せないといけないんだと思うけど、まあ、5キロはもちろんそうだよね。もうちょっと痩せてもいいと思うよ。
うん、じゃあ結構いくね。
うん、まあでもなんかそれも1年かけてとかって考えると逆に気楽だけどね。
そうだね、あんまね急激にね。
そうだから2ヶ月以外に5キロ痩せないといけないみたいなさ、
うん、
感じじゃなくて、
うん、
なんて言うんだろうな、その一喜一憂してない感じに、不思議な感じ、その毎日の体重の変化に、
うんうんうん、
うん、不思議な、
なんかあれじゃん、痩せるってことがもう安藤くんの中で目的でやってることじゃなくなったんじゃない？
なんかそうかも、なんかその戻すみたいな、うん、体を戻すみたいな、うん
うんうんうん、で普通にその食事を楽しめてる状態みたいなさ、
はあ、そうだね、
その健康にいい食事のバランスを楽しめてる状態みたいな方にフォーカス当たってるから、うん、痩せたくてどうしてもさ本当はもっと食べたいのにこれやってるとかじゃないから、
うんうん、
なんか自然な感じでいいよね。
そうだね、なんかお昼ご飯とかさランチとかってさ、うん、お金もかかって、うん、まあ俺会社が結構都心にあってさ、ランチとか1回1500円とかするのよ、
ね、
うん、
するね今ね、高いね、
まあまあ物価も上がってるからね、で、うん、まあ、ちょっとなんか足しちゃったりすると2000円とかも全然いっちゃうんだけどさ、お金はかかるわ、うん、で結構 あんま大して食べたいって思ってなかったりするわけよ。行く店なんてもう一緒になってくるわけじゃん毎回、
うん、
まあ、今日はここかみたいなさ感じになるわけじゃん、うん、だから、うん、なんかすっごい一石二鳥っていうかさ、なんか、ま、うん、お弁当超満足度高い、美味しいと思って食べるし、お金かかんない、うん、まあ、かかってるけど、
うん、
その一食2000円とか1500円はかかってないからさ、
うん、
もうすげえいいことしてるみたいな気持ちになる自分が。
いいねいいね、
うん、そう。どうゆきさん最近
最近
近況報告。
最近はね、うん、そうだね、結構その年度末で3月本当忙しくって、
うん、
っていう感じだったんですけど、
うん、
なんかね3月はあの結構仕事の傍ら音楽を結構聴いてて、
うんうんうん、
あの今回3月あの私の好きなミスチルと、
うんうん、
チャーリー・プースって知ってる？
知らない。
海外のアーティストなんだけど、チャーリー・プースっていう人がのアルバム、うん、デビューの時からずっと買ってるんだけど、その人の新しいアルバムが出たので、うんうん、
はいはい、
もうミスチルとチャーリー・プースずっと聴いてるみたいな感じで。
え、ちょっとさ、カンジャム8に出たの知ってる？
あ、ごめん、桜井さんでしょ？
あ、ごめん、8ジャム、ごめん、間違った。8ジャムに、
うん、桜井さんでしょ？
そうそう、確か2週ぐらい渡ってて。
見たわよ。
あ、見た？
TVer で見たわよ。
あ、出てるわと思ってさ。
それだけ見たわよ。
うん。
もうね。
まあ、あれはファン喜ぶんじゃない、うん、あの内容はね。
そうだね、うん。もう私さ、小学生の時からミスチル好きだから。
うん、
で、なんか結構その前回のアルバムは結構なんか内省的な感じで。
うん。
まあ、それはそれで好きだったんだけど、
はい、
今回の方が割となんかサウンド的になんか初期を思わせるようなやつとかもあって。
もう超初期ってこと？
いや、まあ超、まあ超ってほどではないかもしれないけどね、はあはあ、まあまあ前期側、まあまあ、あのあれよ、
94年、
カインドオブラブとかね。
そうそうそうそう、はいはいはいはい、あの辺の
あ,、うんうん、あっちの方の曲調もあったりとかして、
うんうんうん、
なんかいい感じのバランスでなんか聴ける感じがして、
うーん、
めっちゃ聴いてて、
うん、
そう。それでなんかあの、まあ、ずっとその同じアルバムずっと一日中かけてるんだけど、まあ、時々そのあ、まあ、ちょっと違う曲聴きたいなと思って、うん、ポッドキャスト、うん、
はい、
あ、スポティファイか、スポティファイのなんかこう、うん、はい、シャッフル
うん、
再生みたいな、誰かが作ってるプレイリストの、
うん、はいはいはい、
シャッフル再生みたいなのをずっと一日流してたんだけど、
うん、
そしたらさ、ミスチルのさ、
うん、
オーバーが、
うん、
オーバー知ってる？
知ってる、うん、
オーバーのイントロがさ流れた瞬間、
はあ、
もうね、一気に私あの青春時代に戻ったね。
そうだった。
なんだろう、あの、イントロ聞いた瞬間のさ、なんかあの当時のなんか感じをすっごい鮮明に、なんていうの、こう、
はいはい、
光景じゃなくて、なんていうんだ、あの時の感覚みたいな。あの時の
空気ね。
なんか、うん、そうそうそう、
匂いとかね。うん、
そう、とか、はい、なんかこう友達とすっごいくだらないことで笑ってたとか、
うん、
あの時の感覚、何か思い出すとかじゃないんだけど、もう30年以上経ってるからね、
はい、
でも感覚がぐわって思い出される、
はいはい、あるある
感じ、なんかやっぱすっごいなって思って、
うん、
なんか音楽の力ってやっぱすごいんだなっていうのをね、なんか改めて思ったよね。
うーん、でもさ、オーバーとかさ、うん、別に俺ら世代、
世代世代、
俺小学生とかもっと前じゃない、オーバーなんて。
いや、オーバーはねもう中学生で。
そうだっけ。
まあ、まあ、私の方が安藤くんより1個
か、あ、まあ、
1個年上だからなんだけど、なんかもうあの なんか2泊3日とかでさ、なんかバスに乗って宿泊しながら社会科見学するみたいな、なんか中3だとそれは修学旅行なんだけど、なんか中2とか中1とかにそういうのがあった時に、なんか絶対バスの中でこういうのかけて誰か歌ってたよなみたいなさ。
すごいいいじゃん、何それ。
そうそうそう、そういうのとか一気にさ、ぐわって思い出してくる感じとか、なんかあの時のそのね、バスケ部だったんですけど、まあ、その時の感じとか一気にぐわって思い出してきて、いやちょっとこの時代のアルバムやっぱ自分の中でずっと聞いてなかったけど最近、なんかやっぱミスチル一番好きだから強烈だなって思って、
まあ確かになんかその頃聞いた音楽、中学生とか、なんかちょっと調子と違うっていうかさ、なんかものすごいプラスアルファのなんかのしかかってるよね。何かその普通の音楽聴いてるっていうプラスなんか、
そうそうなんかね
あるよね。
そうなんかその時の自分のなんか、なんつうんだろうね、なんかごちゃごちゃした気持ちとか、もう今は絶対持てない感情みたいなもののなんかが結構あるなって思うね。そうあの時のね、そう湧き立つよね。やっぱオーバーのイントロと、まあ、あとミスチルじゃないんですけど、あの何回もこの番組で言うけど、あの安室ちゃんのトライミーのイントロの2つはもうちょっと湧き立つね、私の中で。
ちょっとトライミーはさモンキーズ、ミツモンキーズのやつでしょ。
そうあれはね、
トライミーはさ、ちょっとそのネタじゃん。
いやでもね湧き立つね。
トライミーでどの思い出湧き立ってる？
いや全然思い出すとかはない。何か思い出すとかは全くないんだけどでもなんかさ、こうふとしてね、その自分が意図して再生ボタンを押すとかじゃなくて、全くそういう意識がない時に、なんかお店とかでいきなりあのイントロが出てきた瞬間に、なんかこう自分の心の中のなんかのスイッチをドンってそう押される感じになんかドゥドゥドゥドゥって聞こえた瞬間、もううわってなるよね。
でもさ、ちょっと世代、でもさ1歳か2歳か違わないだけなんだけどさ、トライミーってさ、マジでさ聞いてたんだって思う。
聞いてた聞いてた。
歌番組で聞いてたの？ CD で聞いてたの？
あ、そうそう、両方で聞いてて、そう私ね、もともと、あ、そうそうそうそう、あのね、周りが結構その
そういうこと、
7歳年上のいとことか、
はいはいはいはい、
あともう私が幼稚園の時に高校生だった近所のお姉ちゃんとかがいて、でそういう人たちがそのもう好きじゃん、当時の流行ってる音楽が好きな世代じゃん、それくらい年が違うと、だからなんか当時はまださカセットテープだったんだけど、そういうのにあの CD から録音してくれて聞きなよって言ってもらってたのね。
へえ。
だからその安室ちゃんもあのまだそういうトライミーとかでデビュー、あのブレイクする前の全然まだちょっと売れてない時
だよね。トライミーとかってまだどうなの、まだ爆発する前だよね。あ、トライミーな
のか。トライミーでブレイク、そうブレイクしたから、
そうかそうなのか、
そう、それより前にあのデビューしてるんだけど、その時からあのいとこがこれも聞いてみなよって入れてくれてる中に入ってたので、まだその安室奈美恵 with スーパーモンキーズになる、普通のスーパーモンキーズだった時にから知ってる。
ごめん、ちょっとスーパーモンキーズだったの、昔。
そうだよ、
スーパーモンキーズ with じゃなくてインだったってこと？そのスーパーモンキーズの中に安室ちゃんがいたってこと？
そうだよ。
え、でなんでそこから安室奈美恵 with をなんだっけ、
スーパーモンキーズ、
スーパーモンキーズになったの？
いやなんかその真相は知らんけど、
そうなの、まあ、知らんかった。
まあ安室ちゃんだけを前に出した方がいいってなったんじゃないですか、
まあ、普通にそういうことだよね、まあ普通にね、スーパーモンキーズっていうユニットだったんだ。
そうです、最初はスーパーモンキーズでデビューして、
え、マックスはそのスーパーモンキーズの中の、うん、にはいないよね。違ういるよね、マックスは。
違うよ、マックスなんだよ、スーパーモンキーズ。
ごめん、怒んないで、ごめんね、ごめんね、無知でごめん、ほんとごめん。今、わざとじゃないの。一応確認しただけなの。うん、よく、
マックスだよ。
横並びでいたから、ムロちゃんと、マックスって。
う
ん、
そう、ただね、あの、今のマックスの、うん、あの、フルメンバーではなかった。途中、あの、うん、何人か変わったりとかしてて。
マックスってそうなんだ、メンバー交代があった。
スーパーモンキーズの時にね、あって、
スーパーモンキーズ、
そうそうそう、まだスーパーモンキーズの時に会って、
うん、
でもう結構そのトライミーで売れ出した頃はもうそのスーパーモンキーズは今のマックスなんじゃないかな、今のマックスの人なんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
うん、
マックスさ、いまだに CM とか出てて俺すごいなと思ってんの、
うん、ね、
うん、だからそういう人がいるんだよね。そのマックス、もちろんマックスさんの曲もそうだし、マックスさんの曲も結構印象深いじゃん、イントロとか。
わかる。
だし、そうそうそう、安室ちゃんももちろんそうだし、なんかやっぱそういう、ゆきさんみたいにわーってこう戻る人がさ、やっぱいっぱいいる名曲っていうかさ、人から愛される曲っていうかさ、だったんだろうね、多分。
やっぱね、なんかやっぱあの当時の曲はね、なんか、そうなっちゃうね、安室ちゃんかミスチルかっていう。
あ、でもさ、その
私はね、うん、
その俺らの世代で言うとさ、まあ、俺兄がいるんだけど、その、
うん、
そのテープに何吹き込んでたかみたいなさ、つまりその自分じゃない年上の人間が吹き込んでた、うん、どの音楽を吹き込んでたかって、うん、結構さ、なんかその人の性格じゃねえや、あの好みに影響してんのかな。なんかうちはさ、
いや、
ボーイなるよ、ボーイ。うちの 、うんうん、兄貴がボーイとユニコーンとか、あと岡村康幸とか、
うんうんうん、
TM もあったと思うんだけど、
ユニコーンも聞いてた。
うん、なんかそのテープにめっちゃ入れてて、なんか、
うん、
俺らよりちょっと上の世代がなんかすごいこうテープに、なんていうの、なんていうの、あれ、なんていうの、あのほら、わかる、こうコインとかでこすってさ、文字をさ、わ、
うん、
かるかな、そのテープのさ、要は曲名をさ書くさ、うん、その紙がさ、テープって、カセットテープってさ、
あったあった、
あるじゃない、そこにさ、
うんうん、
曲名、1曲目トライミーとかさ、うん、2曲目何って書くわけじゃん。でそれ手書きじゃなくって、なんかね、その写しのアルファベットのシートみたいのがあって、うん、これちょっと通じてるかわかんないんだけどさ、
うんうん、
それをなんかカーボン紙みたいな、なんて言うんだろうな、でそれを、コインでこすると、その下に置いてる紙に転写されるんですよ。
ほうほうほう。
だから A っていうところをガガガガって削ると、その下にその紙を引いとけば A が転写されて、
うん、
だから波江安室って入れたかったら、それを一生懸命 NAMI とかってやるわけ、
うんうんうん、
それをなんか作ってたの、兄貴が。わかる、これ、わかる、これ手書きじゃないんですよ、昔の人って。
すごいね。
なんか転写シートみたいなものでやってて、それでもうほ
ん
とボーイとかコンプレックスとか、うん、そういうのをガンガン聞いてて、まあ、なんか
あったね、
自分、そう、まあ、そっから中学生ぐらいになると伝えるから CD とか借りてきて、
うんうん、
自分でテープで落とすの、ね、そうそう
そう、そうだよね、自分の好みによっていくよね、
うん、そう、 CD から落とすんだよね、俺らの世代は、うん、CD から MD とか、うん、CD からカセットとかに落としてた、
うん、
はず、確か、
うん、
でうちの兄貴とかだからテレビから直接なんかを録音してた気がする。
ああ、そうそう、そういうパターンもあったよね、
なんかやってたような、めちゃくちゃ昔だけどね、小さい頃だけど、
うん、
なんかそういう、そのなんか、でもニキさんとか一人っ子だけどさ、その近所に年上のさ、うん、お兄さんとかお姉さんとかいて、
うん、
なんかそういう体験というかさ、
うん、
なんか面白いね、その
面白い、
そこでだってトライミーだから、どこでだってトライミー聞いてなかったら、多分さ、自力でトライミーにさ、たど、うん、り着こうつけなかったってことでしょ、つまり。
まあ、トライミーはもうたどり着けてたかもしれないけど、そうそう、その前からも知ってるとか、まあでもあとさ、その中島みゆきさんとか、 ドリカムとか、
あ、
まあそれこそそのティーボランとかもそうだし、なんかビーズとか、
あ、ビーズ、はい、
とか、まあそのなんかすごい雑多なものを、
うんうん、
まあ今こういうの流行ってるからとか、その中に私これ好きだからとかって言って入れてくれてて、もう何十曲もその入っているわけじゃん、 A 面 B 面両方で、なんかそういうのすごい貴重だったよなって思って。
あ、なるほどね、
うん、
あ、そこで自分の好きなものに出会えるか出会えないかは分かんないけど、
うんうん、
あ、なるほどね。なんかそれってでもあれだね、なんかあのさ、ちょっと話それるかもしれないんだけどさ、あの、うん、ミキティっているじゃん、
うん、
ミキティが、
藤本ミキティ、
藤本さん、藤本ミキさんがさ、
うんうん、
なんかテレビかなんかで言ったんだけど、
うん、
なんか子供がもう YouTube ばっかり見てると、で YouTube って自分が見たいものしか出てこないと、
う
ん、要はさっき言った俺の洗脳みたいにアルゴリズム化されて似たようなものしか出てこないと、
うん、
でそれをまあミキティが見てて、お前それ今すぐ切れと、
うん、
でいいから今から地上波見ろって言った、
うん、
でそれ 何を言いたいかっていうと、その自分が好きか好きじゃないかわからないものも流れてくるわけじゃん、
うんう
ん、ラジオとかもそうだけど、そのさっき言った不意に流れてくるってことだよね、
うんうん、
不意に例えばうんって思うものも流れてくる可能性はもちろんある、嫌だなとか、
うん、
だけど、うん、えこれ何とか、こんなのあるんだとか、うん、あこれ好きかもっていう、そういうその不特定多数の情報とか、あ、うん、そのいわゆる雑多っていう表現でもいいのかもしれないけど、うん、そういうものにもっと触れなさいっていうふうに、うん、まあ、教育してたって言って、へーと思って、だから俺もほら似たようなこと感じてたから、うん、その最近の情報のね、うん、アルゴリズム的なことの、
う
ん、
そうだよね、
うん、エコーチェンバー的なこととかもあって嫌だなと思ったから、あ、やっぱりそういうこと感じてる人いるんだ、やっぱりあの親で子供がいて一番心配だよねと思って、うん、その SNS の触れ方とかさ、
うん、
でさ、そんなものちょっとさ、へーとかって思って聞いてたんだけど、なんかさ、うん、それにちょっとさ、まあ、全く一緒の話をしてるわけじゃないけど、うん、テープの話もちょっと似てるっていうかさ、
うん、いや、そう思う、
出会い方としてはね、
うん、
そこでゆうきさんが、うん、いいじゃんと思ったのがスーパーモンキーズとか日中だったわけだよね、うんうん、
そうそうそうそうそうそう。
他にもあったわけだから、きっとなんか、
そう、
あった、他のバンドもあったはずだけど、
うん、
だからそこで自分の好みが知れたっていうことでもあるし、
そうそう、だしなんかさ、それはもうなんかもうその自分の好みがもう出てきた時なわけじゃん、うん、それは、
はいはいはい、
けどもそれよりさ、もっと前から、何年も前からそういうのをくれてたから、
なん
かその時はさ、その時はなんていうの、まだ自分の中でその、
うん、
チョイスするっていう感性がないまま、好き嫌いとかもないまま、
うんうん、
なんかもらったからずっと聞いてよみたいな感じで、なんか流し続けてたわけだから、なんかそういうのがないとさ、その後に、あ、今こういうのが流行ってるんだとかさ、流行ってても自分はこっちが好きだなとか、そういう感性がさ作られないわけじゃ
ん。
なんかそういうのはね、すごい良かったなって思うよね。
いいじゃん、そのなんかプレイリスト毎日ね、定期的にお届けしてくれるお兄さんお姉さんいて、
そう、貴重だったよね、
う
ん、なんか今そんなのないよね、そんな、
うーん、
近所のお姉さんとかの付き合いあるのかな、今の子供たち、
子供育ててないから分かんない、どうなんだろうね、触れ合い的なことで言うと、まあ、そういう場に行けばあるのかもしれないけど、普通に生活してて、
優しかったなって思う、なんかだって幼稚園からくれてたからね、うん、近所のお姉ちゃんとか、
え、普通にただ家が近所ってだけなの？
あ、近所で、
うん、
まあ、そこはあの おそば屋さんだったのね、高校生のお姉ちゃんちは、で時々めっちゃ忙しい時に、うちの母さんがあのパートしてた時あんの、
そこでね、
忙しい時だけ、そうそう、ちょっと手伝ってくれないって言われて、
人情味ある話なんだけど、何その
あ、そう
ドラマみたいな、
そういうなんか地下で、当時さ、そのまだ一人で留守番させられるとかっていう年じゃない時も
あ、一緒に
あって、
はいはいはい、そ
うでなんか学校がさ、あ、幼稚園とか学校が早く終わっちゃう日とかあるじゃん、
あるあるある、うん、
でそういう時にそのうちのお母さんがお蕎麦屋さんにパートしてる間は、そのお蕎麦屋さんの裏にそのお蕎麦屋さんのお家があるんだけど、そこに あのいていいよみたいな感じにしてくれてたぐらいは、うん、あの関係性としては近い。
そりゃなんかちょっと可愛いわな、ね、高校生の子からしたらなんかそんなチビが来てよ。でなんかちょっと暇そうにしてんでしょ、人から人のお家だもんね。 そんなに伸び伸びできない、なんかもじもじしててさ、そうめんこい、 それで、こんな聞いてみるかっつってテープな、
うん、
優しいね。そうそう、でもね、
そうそういうのでなんか
くれて、ね、今何してんだろうねそのお姉さんね。
そうだよね、だってもう幼稚園の時高校生だからだいぶ上だよね。20歳、まあ、20歳とは言わないけど
還暦前とかだよ、うん、
そうだね。
いや、何してんだろうねそんな優しいお姉さん。面倒見いいよかなり。だって結構高校生から見てさ、そんな小学生入る前の子供ってそんなさ、うん、まあまあ可愛いか、赤ちゃん、なんか
超子供だよね。
なんつうの、うん、別に喋って楽しくもないじゃん。そ、なんつうのその、うんうん、可愛いけど、うん、
うん、合わせてくれてるって感じだよね。
そうだよね。だからそれでもね、そうそうそう、それっていい子、いい子だね。
そうだね、そうそう、なんかそういうのがあったんで
面倒見てな。あ、そっか、いい話じゃんその話。へえ、まあじゃあちょっとそんないいね、そんな話でなんかミスチルでそんなことも思い出しつつ、
そう思い出しつつ、皆さんもチャーリープースミスチルの新しいアルバム聞いてみてください、うん、特にあのチャーリープースさんは、
うん、
アルバムの中の一曲、宇多田ヒカルさんともコラボしてますので。
あの人かなんか話題になってましたね、
はい、ホームっていう曲で、
ま
あ、はい、皆様からの感想などもお待ちしておりますので、概要欄のフォームからぜひぜひ送ってください。
はい、送ってください、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。